説教、天を見上げて生きる岸戸元牧師。
イエス様はこの主の祈りを教えられましたが、その中で今日はあなたの御国が来ますようにと、その言葉でありますが、神の皆を礼拝するということは、私たちのうちに神の御国が来ることであります。御国というのは、日本の国とか、隣の韓国とか中国とか、そういった国のことではなくて、神のご支配、神の統治、そういう意味であります。この世界には暴力が支配しているような国、あるいは悪が人間を苦しめている、悲しみが、あるいは憤りが一時的でも私たちを支配することがあります。これに対して私たちはこの礼拝で、主よ、あなたの御国を来たらせてください、主よ、あなたの御国をこの私の破れ果てた心に、戦いに疲れ果てた私の心に、あるいは憎しみに問わされた私の心に、失望と落胆を繰り返して希望を見出せないで浸潤している、立ち往生している、前にも後にも引けないような、そういう私の心に、主よ、あなたの平安とあなたの愛のご支配をもたらしてください。怒りの感情に支配されてそこから抜け出ることもできない、主よ、私の心にあなたの許しを与えてください。私をあなたの許しによって支配してください。個人だけではありません、私たちの家族にも、主よ、あなたの御国を来たらせてください。家族同士での対立があります、いがみ合いがあります、家族でありながら憎しみがあるという我々の現実、破れ多い私たちの現実、その私たちの家族にも、主よ、あなたの恵みと平安を もたらしてください。私たちのこの社会、私たちのこの国、この私たちの世界にも、あなたの御国が来ますように。そのようにキリストの弟子たち、教会は祈っていくようにとイエス様は教えたのであります。主イエスに先立ってアラノで宣教をなさったあのバプテスマのヨハネがいます、ね、悔い改めよ、天の国は近づいた。この同じマタイ伝のもう少し初めの方に、3章の方に書いてありました。それを受けて主イエスはガリアで伝道を始められた時に、その第一声が、これはマタイ伝のこの4章です、1ページほど前です。悔い改めよ、天の国は近づいた、そう言って伝道を開始なさったとあります、ね、神のご支配は主イエスキリストの到来とともに始まった。イエス様が来たということは、そこに神の国が共に、イエス様は神の国をもたらして持ってきたんだということであります。イエス様はガリラヤ中を守って諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。そういうイエス様がそういう働きをなさると、人々がみんなそのことを聞いて、そういう評判が立ったと書いてます。ルカ福音書には、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなた方のところに来ているのだと イエス様はそう言われたとも書いてあります。神の国はこのイエス・キリストと共にこの世に来たと聖書は書いています。しかしその福音の恵みに預かるには悔い改めて神の方に向きを変えていかねばならない。憎しみに支配されている私の心からキリストの心へと向きを変えていかなきゃならない。我々がいろんなこの世の生活の中で気分転換をしなきゃならないってことあります。もう家の中にいただけではもう息が詰まっちゃう。ちょっと散歩してくるとかですね。ちょっと出かけてくる。それやっぱり変えようとしてるわけですよ。方向を変えようとしている。それと同じです。憎しみにも支配されている私たちの心、悲しみに閉じ込められている私たちの心をキリストの神の国へと向きを変えていかなきゃならないんだということで、この世には本当に神の国に敵対するそういう力が働いているのであります。イエス・キリストは福音を明らかにするためにこの地上に来られて、ただ来られただけではなくていろんな教えをなさった。神の国はどういうものかについて語られ教えられた。それが例え話を用いて語ったと我々がよく知っておりますね。だいたいこの福音書の中にマタイ・マルコ・ルカ福音書に60いくつかの例えがあるんですよ。でその例えっていうのは決して難しいものではなくてですね、例えばイエス様は難しい神学用語とかですね、あるいは哲学的な言葉を使ったかと、そうじゃないんですよ。その例えっていうのは全てですね、実は日常生活で誰でもが経験しているようなそういうところから材料を持ってきてるんです。ですからその例えというのは誰でも聞けば、素直な心で読めばですね、誰で聞けば誰でも分かるものであったと。例えば種まき、神の国はこのように例えられると言って、種まきが一人の種まきが種をまきに出ていった。まあ日本と違って日本なんかすごく丁寧に畑にこう種をまくわけですけれども、まあ、あちらの人はもうざっくばらんにその種をこうまいていくそうですけど、しかしそうですから道端に落ちた種もありました。そしてあるいはちゃんとしたその良い土地に落ちた種もありましたっていうような話になるわけです。そして我々が知ってますように良い土地に落ちた種は30倍60倍100倍もの実を結ぶことになります。実はこれが神の国なんです言われた。あ、そういうふうに成長していくものだ、あるいは大きくなっていくものだ。あるいはからし種の例えっていうものもこれに似ているんですけども、わざわざこの種の中もいろんな種がありますけども、本当に小さなですね、からし種っていうのは一番小さい、どんな種よりも小さいものでありますが、その小さい種が本当にこのごま粒というのは日本ではすごく小さいものの例えですけど、それよりももっと小さい、まあ、これはイスラエルに行った人からもらったもので、私も持ってるんですけど、大変もっと小さいんですよね。そういうからし種よりもですね、からし種が成長しますとどんな野菜よりも大きくなり、鳥が来て巣を作るほどになる、まあ、そういうことも語られる。ですからどんなに小さいものであってもこんなに大きくなって鳥が来て巣を作るほどになるんだ、これも分かりますね。あるいは神の国はパン種に似ている。パンを作るときに、パンの中に、まあ、イースト菌っていうんですか、そういう発酵する材料をこう忍ばせておきますと、時が来ればそのパンは大きくこう膨らんで、まあ、それを焼くっていうんでしょうか、いうことになりますね。神の国はパン種に似ている。時間が来ると発酵してパンは大きくなっていくんだ、神の国は成長していくんだということであります。まあ、このように日常生活の中からイエス様は誰にでも分かる形でこの神の国、神のご支配っていうのはどういうものなのかということを 語っていかれました、語られました。このまかれた種というのは土の中に埋められていくわけですけれども、種をまかない畑と種をまいた畑は一見するとわからないわけですよね。まあ、種も土の中に埋められてしまえば普通の何も植えてない、あのまかれてない畑なのか、種がまいてある畑なのかというのは分かりません。しかし時が来れば芽が出てきて分かって、こう成長していく、あ、ここに種がまかれたんだということは分かります。時、時間ですよね。パンの中に入れられたイースト菌のこの例えもまたその時間の経過とともにパンが大きくなっていく。神の国の福音もこの地上では目立たない、隠れているようであるけれども、その生命力、その力は必ず大きくなっていく。キリストの弟子も初めは12人しかいなかったわけですよね。12人。しかし今日どうでしょうか。イエス様の弟子の弟子の弟子という形でこうつなげられてきましてですね、日本のこの私たちのところにさえもこんなにたくさんのキリストの弟子たちがいることになる。初めは12人しかいなかった。30倍60倍100倍になっているという、そこにはこの福音の神の国には命が、神の国の種にはです、神のご支配にはそういう神の命があるからだ、福音にはそういう命がある、隠されているけれども必ず広がって、命の種は今も働き続けているのだ。聖書の言葉というふうに言ってもいいかもしれませんね。種をまく、 何の種なのか、神の言葉の種がまかれている。そうしますとその種は必ず一人一人の心に芽を出して、一人一人の魂を変えて、そして神を信じる者となって、神の恵みと愛と義を受けてですね、本当に今までとは違った、今まではただ悲しみに支配されてた、絶望に支配されていた、怒りに支配されていた人間が希望に生きることができるようになっている。そういう現実が神の国のご支配ということでありますね。主の祈りについて のいろんな仲介書っていうんですか、説明書っていうんですか、参考書っていうのはたくさんあるんですけども、このドイツの牧師で、まあ、神学者でありましたこのヘルムート・ティーリケという人が書かれた主の祈り、まあ、世界を包む祈りというのが、まあ、日本語に訳されております。でそれは第二次世界大戦の末期からですね、まだ終わるちょっと前から、まあ、ドイツの話ですけども、そしてその終わった後のドイツの敗戦の直後に、そのこの牧師が、まあ、主の祈りの説教をしていたのであります。ちょうど今日のところのですね、御国が来ますようにというこのところを、まあ、解説した部分を、まあ、読んだんですけども、そこにこういうふうに書いてありますね。この説教はこれを行う直前に、この説教を行う直前に教会堂が空襲に見舞われて惨めな廃墟と化したために、やむを得ずホスピタルキルヘのコワイヤーで行ったものである。まあ、今までやってた教会堂がもう空襲によって壊されてしまったんで、まあ、病院のそばのですね、病院のそういう場所でですね、行動で行った。シュトットガルト市の中心部もその時に完全にこの壊滅した。私たちのひどく痛められた町の上を荒れ狂った猛火の嵐のが吹き荒れて、その後で主の祈りの説教を始めることが許されるということは、すでにそれだけでも優れて大いなる慰めであり指針なのではあるまいか。主の祈りの言葉は どんな状況の時にも我々に密接な関わりを持っている。主の祈りというのはですから、喜びの時もですね、悲しみの時にも、辛い時もですね、どんな時も我々に慰めを与えてくれるものなんだ、我々に希望を与えてくれるものだ。だからこの人も、この説教者と回収もですね、街道がめちゃくちゃになってしまった。でその時に、しかしそこで主の祈りのこの話、この聖書の言葉をですね、読んだっていうわけですよね。主の祈りの言葉は、今言ったようにどんな状況の時にも我々に密接な関わりを持っている。主の祈りは全世界を包み、したがってまた我々が閉じ込められているこの異例の状況の中にある私たちをも包んでいるんだ。神の国の到来は爆弾の雨と大量殺戮とともに、その中に、その下に神は御国を建てたもう、そう書いてます。爆弾で教会がめちゃめちゃにされてしまった、その壊滅、あるいはそこで亡くなった人もいる、そういう出来事とともに、その中に、その瓦礫の下に神は御国を建てたものだと書いてましたね。バプテスマのヨハネが主イエスに対して、来るべき方はあなたのなのですか、他に誰かを待つべきでしょうかと聞いた時、主イエスはこう答えられた。盲人は見え、足ないは歩き、雷病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている。ヨハネはその答えを受け取った。このイエスの言葉がから明らかにされることは、神のご支配は盲人、足ない、雷病人、死、そうした者のいるところ、まさにそのところに現れる。神の国は地上の暗闇のただ中に、諸民族を覆っている暗黒のただ中に差し込んでくる光であるあろうとしているんだ。主は言われる。神の国は、私がここに、あなた方のただ中に立っているがゆえに、まさにここにあるのだと答えられたんだ。盲人のところにイエス様がいてくださっている。目が見えないことの不自由さ、辛さ、そこにイエス・キリストは主の御国を建ててくださる。足が不自由になってしまって歩けなくなってしまった、その悲しみと苦しみ、そこに主イエスは神の御国を建ててくださる、そう言っておれるんだ。私がここにいる、そこに神の国があるんだ。悲惨のただ中に神の国が突入した、そういうことが書いてありました。以上のことを私たちが聖書から聞くときに、主イエス・キリストがこの私たちが生きている現実のただ中に来たりたもうて、神の国の到来を告げたんだ、ここにイエス様がいるんだ、その事実に目を開くことができるのであります。私たちはなおこの世の現実の中に生きておりますね。イエス・キリストが語られた先ほどの種まきの例えの中に、毒味の例えというのがありますね。それはどういうことか。神の国は順調にですね、進むというわけにはいかない、そういう場合でない時もあるんだということをイエス様は教えようとされたんです。毒麦の例えというのは皆さんご承知だと思いますけれども、種まきがこの種をまいて、しばらくするとしかしそこに毒麦のですね、同じ麦と似ているような、しかし毒味が入ってきた。そしてこの しもべがこう言うんですね。まかれた種というのは良い種だけじゃ なかったんではありませんか。そうです、確かに蒔いた時は良い種だと思ってたんだ、全部良い種のはずだ。ところがイエス様はこう言うんですね。この大きな農場ではこの畑を見回っている人がいたそうなんですね。ではどういうことかというと、その敵が来てですね、毒麦をこう撒いていく、まあ、敵というのはパレスチナ の, その農民の間ではですね、恨みを持つ人が毒麦を夜中に来てですね撒いていく、まあ、そういう人が、まあ、中にいたらしいんです。時々我々の人間関係の中でもですね、我々の人間関係の中に毒麦を撒いていくように思える人がいるじゃないですか。普通であると思うんだけど、どういうわけかこの毒麦が入ってきちゃってしまって敵の仕業だというんですよ。麦というのは大変 大事なこの主食のあるパンを作っていく材料になるわけですね。しかし、そこに毒味が入ってきた、そしてしもべたちはこういうふうに言うんですね。ご主人様、毒麦を抜きましょうか、抜いてしまいましょう。その時主人は言った、両方とも育つままにしておきなさい。多分こう麦が育ってきた時に、あ、これはしばらくして毒麦だってことが分かったんで、しもべたちがそういうふうに言ったんです。ところが主人は両方とも育つままにちゃんとその実がなるまでしておきなさいと。収穫の時が来たならば、狩る者が毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて蔵に入れる。収穫の時まで待ちなさい、週末の時まで待ちなさい、それは神ご自身がなさることであると言われたんです。私たちはこの地上に今生きてるわけです。なかなか白黒をですねつけることのできないような問題もあるかと思います。我々はそういうものをすぐに摘み取ってですね捨ててしまえばいいじゃないかと思う。しかしイエス様はですね、その最後の週末ので裁きをなさる、それは神ご自身がなさることなんだ、その神ご自身の裁きに委ねていきなさい。この地上では裁きがないように思える現象がいろんなありますよね。しかし皆さん、いろいろな事件なんかが起こってですね、この解決できないような事件も世の中にはありますね。しかししばらくすると、誰かが捕まりましたとかですね、しばらくするといろんな力が、ちゃんと警察がいてですね、ちゃんと捕まえてくれるということもあるんじゃないでしょうか。あの事件だったのか、もううやむやになってしまったのかと思うと、ちゃんとその事件が、もう犯人が捕まっていくということがこの世の中でもあると思います。確かに完璧にそうかというふうに言われればそうじゃないかもしれませんね。しかし聖書は最後の審判の時、神ご自身が裁かれる時が来るんだということをちゃんと書いています。神が最後に必ず裁く時が来る。私たちは主イエスキリストによってこの告げられ、語られ、約束されているこの神の国の存在、神の国の事実というものを信じていきたいと思うのであります。私たちはこの個人としても教会としてもですね、日本にあって本当にこの少数者ですね。日本は100人に1人だけがクリスチャンなんです。それ以下なんですよ。ですからもう教会に人が来てね、もう困ったっていうような状況はもうないんですよね。ほとんどないんです。皆さん街に出てったらね、あの駅前にいるたくさんの人、ね、新宿でも渋谷でもね、もうそういう人たちが教会に来たったらもう大変なことになってしまう。そういうことはないんです。 ですからまだまだ我々はこの福音を伝えていかなきゃならない、そういう使命があるわけですけれども、このしかしイエス様はこのルカ福音書の中でこういう言葉を書いてますね。恐れるな小さい群れよ、ただ神の国を求めなさい。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。まあ、実は昔もですね、このイエス様の本当の存在を信じて従っていく者たちは少なかったんですよね。少数だったんです。小さい群れよ、恐れるな。私が共にいる。神の国、神の言葉のうちには必ず大きくなっていく命がそこにあるんだ。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。恐れるな小さい群れよ、あなた方の天の父は喜んで神の国をくださる。そうキリストは約束してくださったんです。我々も同じですよ。恐れるな、これは小さい群れじゃないですか、世の中から比べたならば。しかしここには神の国がある、ここには私がいる、ここには聖書という命の言葉がある。この命の言葉は、これを信じて、これを食べて、これに生きる者たちは30倍、60倍、100倍になっていくんだ。隠されているようだけれども、この世の中でキリストを信じる者たちがどんなに良い働きをしているのか。日本の国でもクリスチャンとしてなっている人は 1% ぐらいかもしれませんけど、潜在的なクリスチャン、そういう人はたくさんいるというふうに言われてますよ。まあ、隠されてるんですね。しかし必ず芽を出す時が来る、そして実を結ぶ時が来る。先ほど詩篇84編の6節にこういう言葉がありましたね。いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通る時もそこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで髪にまみえるでしょう。我々の人生、しばしば嘆きの谷を通る、涙の谷を通る。しかしあなたによって勇気を出し心に広い道を 見ている人は、神の国を信じている人は、神のご支配を信じる人は、イエス・キリストによって、イエス・キリストはこの地上で何をなさったのか、どんな教えを私たちに語り示してくださったのか、イエス・キリストの福音を信じていくもの、それはまさに心に広い道を見出していく人ですよ。人間の悲しみに閉ざされてしまった硬い、辛い、厳しい、そういう我々の細い道ではなくて、広い道、穏やかな心、神の愛を信じていく、そのような人。まさにこの後のところにこう書いてありましたよね。主は太陽、主は盾、神は恵み、神は栄光。完全な道を歩く人に完全と、神の完全さを信じていく人。太陽の恵みは我々にとっては完全なものじゃないですか。まあ、完全ではないというふうにも言われるかもしれません。しかし我々にとってはほとんどもう完璧なものですよね。太陽、主は太陽のようなものだ。あの北風と太陽の話を思い出しますよね。どんな人の心も太陽は我々の心を温め、そして慰め、そして許しを与え、どんな人をも作り変えていくものでしょう。太陽の恵みに当たっていくもの、神の恵みに良くしていくもの、 主の許しに預かっていくものはそういうものだ。対応を受けない我々は日陰で生きていくのではない、太陽の恵みを受けて生きていくようなものだと言ってるわけです。まさに万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。ここには神のそのような恵みがあるということであります。嘆きの谷を通らねばならない私たちの人生、しかし彼らはいよいよ力を増してついにシオンで神にまみえるでしょう。天から来た神の救いの道、キリストが私たちに与えてくださって示してくださった神の道、救いの道、福音の道を信じていく者はいよいよ力を与えられて進むことができると言いました。パウロはコリントの教会に書きました。福音は、神の国は言葉ではなくて力であると書いたんです、ね、パウロは。神の国はね、我々がただ説明を受けたり、あそうかと言って頭で納得するもんじゃないって言うんですよ。神の国は言葉ではなくて力であると言ったんです。それは人間のを本当に変えていく力なんだ。我々が本当に憎しみにあったものがですね、許しの人へと変えられていく。私は変えられないんだ、神の恵みを受けていけばいいということです。神の恵みを受けたときに、神の許しを受けたときに、我々は自然に人を許すことができるようになっていくんだということです。自分の力ではないんですよ。神の恵みによって私たちは、私たち自身が変えられていくんだ。救われる者にとっては福音は神の力なんだ。私たちの人生を本当に変えていく力である。このキリスト、この十字架のキリスト、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かですが、救いに預かる私たちには神の力であるとパウロは書きました。十字架の言葉は説明とかそういう信じなければ何にも力にならないんですよ。本当にここにイエス様は病人を癒し、盲人を見えるようにし、足苗を癒し、雷病人を清め、そして死にある者に命を与えてくださる、そういうそのような方がイエス・キリストなんだ。我々の涙の人生のこの下に、その出来事とともに、その中にキリストは神の御国を建ててくださっているんだということであります。神の祝福と恵みの、嘆きの谷を神の祝福と恵みの場所とすることができる、それがこの主の祈り、主よ御国を来たらせてくださいという祈りであります。私たちはこの祈りを一回の祈りで終わってしまうんじゃなくて、いつもいつも繰り返し、この人生のいろんな局面においてこれを繰り返して、主よ御国を来たらせてください、そういう祈りを続けながらこの人生の旅路を歩んでいくのであります。お祈りします。天の父なる神様、私たちの本当に拙い、愚かな、かたくなな私たちを、あなたは主の十字架の苦しみをもってその罪をあがない、私たちに生きる道をお示してくださいました、お示しくださいました。誠に感謝なことであります。この私もまたあなたの恵みによって生きることが許されている。多くの人々と共に、主を信じる者の群れの一人として、この福音に生きる私たちの2018年の新しい日本橋教会の歩みを、どうかあなたが導いて、この小さい群れに主よあなたの御国を来たらせてください。ここに集う一人一人の人生の歩み、戦い、ご家庭、あなたが限りない祝福と憐れみを持って臨んでくださいますように。 1週間の歩み、どうか守ってくださいますように。我々の群れの中にはなお病院にいてこの礼拝に来れない方もおられます。自宅で養生しておられます方々もおられます。主よ、どうかあなたがその一人一人のうちに主よ、あなたの癒しと恵みを与えてくださいますように。今週1週間のこの社会での働きをどうか一人一人守り支えて、あなたの恵みに応えて、あなたの恵みにふさわしく生きることができますように。御言葉と御霊をもって一人一人を導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。